Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
ブルーミングストーリー第32回目の放送です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回もハートが喜ぶ素敵なストーリーを吉田恵美さんにセレクトいただきました。恵美さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日皆さんにお届けするストーリーのキーワードは何でしょうか。
キーワードはね、はい、今にぴったりです、ええ、困難を跳ねのけるパワー、
跳ねのけよう皆さん本日必聴でございます。
そうですね、もうね、ね、ぜひ跳ねのける力を、うん、はい、この作品から得ていただければと思います。
楽しみにしております。
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンター、フリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田和音がお送りするマジカルな30分。どうかリラックスしながらブルーミングストーリー感じてみてくださいね。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
鳥のように羽ばたけ。
今年はね、はい、もう日本のみならず世界中の人たちがね、
そうですね、困難に立ち向かう、
ねえ、
もうね、災難が、はい、降りかかってまいりまして、うん、史上初の中止という言葉を毎日聞きます ね
世界中でね、
はい、うん、
もうそんな時にこそ吉田恵美さんの朗読でございます、
はい、ありがとうございますいやでも自分自身もね、
はい、
お仕事がなくなりましたので、はい、まあ、こんな時期に朗読があってよかったねって、
私たちラジオできて幸せですね、はい、
そうですね、本当に。で、あの、私 あの絵本を、はい、あの楽しんでくださる生徒さんたちも、
皆さん元気かな、
絵本があってよかったなっていうお声をね、 グループラインがあるんですけども、皆さん元気にしてらっしゃいますか。講座ももちろん閉鎖でございますので、
はいはい、教室もね、
はい、教室も閉鎖でございますので、はい、定期的にね、そのグループラインで皆さんいかがお過ごしでしょうかというようなメッセージを私がさせていただきますと、みんなちゃんとお返事をいただいて、毎日お家にいますというメッセージとともに、絵本を、時間があるので、再び開いてみたら、いろんな発見がありました、絵本があってよかったですっていうお声をたくさんいただいておりますので、絵本が力をくれる、まさに、ね、今日、ね、持ってまいりました作品なんかは、皆さんを勇気づけて
さらに、ね、
くれる作品じゃないかなと思います、
ね、そういうふうに生徒の皆様に、ね、絵本が役立てて嬉しいですよね。
そうですね、
こちらは励まされます。
でも、もう自分自身、自分で自分を励ますことができるのが絵本ですっていうことなので、なのでどんな時も助けてくれるツールになるといいなって、
間違いなくね、
思っています、
今回も楽しみにしております、
よろしくお願いします。
本日の作品を、
作品、そうですね、お母ちゃんが作ったる、
お皆様関西弁の朗読です。私の大好きな、
そうです、大人気の長谷川よしのりさんの作品ですね、で前回お届けしましたおじいちゃんの極楽極楽という作品も関西弁で、私これは関西弁で書かれてないのに、私が勝手に関西弁で読んだんですけども、これはもう正真正銘の、関西アクセントで読むものでございます。で、長谷川よしふみさんといえば、前もねご紹介したんですけども、MBS テレビの、ちちんぷいぷいの中で飛び出せ絵本というコーナー、月に1回のペースで放送されて、1日だけの小さな旅で絵本を作るという趣向で、行く先々の風景をスケッチをするような、すごい素敵なこの、コーナーを担当されているということで、多分お顔も知ってらっしゃる方が
登場されてるんですね。
そうなんです、この長谷川よしふみさんが小さな旅をしながら、そうなんです、
取材をしながら、
そうなんです、
作品を作られて、
その町の人とお話をしたりしてあ、いいねとかって言いながら、おばあちゃんの絵を描かれたりとか、猫の絵を描いたりとかされて、でそれをスタジオに持ってきて、あ、いいねって、出演者でその風景とか、絵を楽しむというような、そんな企画なんですけど、ほのぼのした ねとっても素敵なおしゃれな方ですね、やっぱり
一期一会ですね。
そうですね、とても素敵な方です。でこの作品は、この長谷川よしふみさんご自身 の、経験をもとにした、
だから実体験、
そうですね、僕は小学校3年生の男の子が、これも一人称の告白隊なんですけども、おじいちゃんの極楽極楽と一緒 で、この小学校3年生の僕が長谷川よしふみさんです、だから50代の長谷川さんなんですけども、が小学校3年生の時ですけど、ちょっとノスタルジックな風景、
昭和のね、
もうまさしく私も同年代なの で、
一緒ですね、
そうですね、同世代、絵に描かれているちゃぶ台ですとか、電気が、
こんな感じでしたよね、
そうですよね、炊飯器とかテレビなんかも、
お仏壇もあって、
そうですね、全部、ああ懐かしいなと思いながら、見せていただけるような絵です ね、はい、
じゃあ皆さん本日楽しんでいきましょう、
そうですね、楽しんでいただけたらと思います、
それでは本日のブルーミングストーリー、お母ちゃんが作ったるを吉田由美さんに朗読いただきます、お願いいたします、
よろしくお願いします。お母ちゃんが作ったる、長谷川よしふみ作。僕は今小学3年生。お父ちゃんが亡くなって、僕と姉ちゃんとお母ちゃんの3人になったけど、僕たちは元気にやってます。お母ちゃんはミシンの仕事をしています。柔道や剣道の道着を塗ってます。ある日、僕はお母ちゃんに言いました。マサヒロくんみたいなジーパン買うてえな。え、ジーパンなんか買わんでもお母ちゃんミシンで作ったるわ。次の日、お母ちゃんは剣道の袴の切れでジーパンを作ってくれた。けど、ちょっと変。 それでも僕は学校に履いていった。すると友達が、
なんやそれ、ジーパンのようでジーパンでない、ベンベン。
みんなに笑われた。僕は汗かきで体育の時間人より汗かいた。ある日お母ちゃんが言った。
体操服のメリヤスの生地が厚いね。
お母ちゃんが薄い生地でミシンで作ったるわ。僕は悪い予感がした。次の日お母ちゃんはワイシャツみたいなツルツルの生地で体操服を作ってくれた。けど、だいぶ変。僕は体育の時間、いやいや着てみた。すると友達が、
なんやそれ、サラリーマンのおっさんか。
体操服のようで、
体操服でない、ベンベン。
みんなに笑われた。ある日、友達のひろゆきくんが、かっこええカバンを持ってきた。僕は思った。これやったらお母ちゃんでも作れるわ。家に帰って僕は説明した。
よっしゃ、
お母ちゃんミシンで作ったるわ。お母ちゃん何でも作れるね。お母ちゃんは張り切った。僕は今度は大丈夫やと嬉しくなった。次の日起きるとカバンができてた。けどカバンの真ん中に「よしお」って刺繍がしてある。
なんで「よしお」って入れたん？こんなん言うてへん。何言うてんねん、その方がかっこええで。
僕は仕方なく学校に持って行った。すると友達が、
なんやそれ、よしおって、
お前の名前よしふみやろ、よしふみのようでよしふみでない、
ベンベン。
みんなに笑われた。僕が1年生の時、お父ちゃんが病気で亡くなったんや。その時親戚が集まって、名前が悪い、よしふみはあかん、よしおにしようって勝手に変えられたんや。それ以来お母ちゃんと姉ちゃんと親戚からはよしおって呼ばれてるんや。ある日、父親参観のお知らせをもろてきた。お母ちゃんに渡すと、
お母ちゃんが言ったるわ
と言った。
こんでもええわ、お母ちゃん。気にせんで、言ったるわ。
恥ずかしいからいい？
言ったるて、お母ちゃん、お父ちゃんの代わりや。
お母ちゃん譲れへん。なんでやろう。そんなこと思ってなかったけど、僕は言うてやった。僕もみんなと同じお父ちゃんがええねん。
お父ちゃんに来てほしいねん。お父ちゃん作ってえな。何でも作れるって言うたやん。お父ちゃん作ってえな。
すると、お母ちゃん、ちょっと悲しい顔で、
ごめんな。お母ちゃんのミシンでも、お父ちゃんは、作られへんわ。
ご飯が砂の味になった。次の日曜日、父親参観の日。今日は誰も来ないから気が楽やった。授業が始まってしばらくして、後ろを見て、僕は息が止まった。お母ちゃんが背広を着て立っていた。僕は体育の時間でもないのに汗が出てきた。お母ちゃんが
僕の後ろにやってきて、背広の生地を引っ張って、耳元でささやいた。ミシンで作ってん。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
お母ちゃんが作ったる吉田美さんの朗読をお届けしました。
ありがとうございました。
もうお母さん最強ですね。
最高ですよ、ね。
何も最高ですもん。
絵がね、もうね、もうお父さんたち、昔でもそれ父親さん館ってお父さんスーツ着て、
あ、そうでしたよ、
着てましたね。
三冠って保護者はすごくあの
おめかしして ね、
してね、私たちの世代の頃はね、
行きましたね、あの母親なんか着物着 て、
で
着てましたよね、
三冠にね、
ね
ね、え、そうでした。
その背広着てお父さんたちが立っている真ん中 に、 ん
に
ちょっと小柄なお母さんがねチェックですかねこれね、チェック
一番目立つ
ですね、黄色っぽい感じの、はい、
ね、
背広を着て、ね、ネクタイまでちゃんと締めてね、
そう、
楽しそうな顔して、ね、立っているお母さんがね
爆笑で、でもその前には ね、
いいよね、
なんかもう、はい、お父ちゃん作ってほしいねって言われた時のお母さんは心痛かったよ ね、 ね、
そうですよね、
ミシンでは作られへんよ、
ミシンお父さん作られへんって、お母さんそこでもへこんじゃうのかなと思いきや、何でも作れんねん
思いきやミシンで、
ね、でもお母さん洋裁お上手ですよね、
お上手ですよ ね、 ね、何でもリクエストしたものは ね、
ね、背広なんて仕立ててすごい実力、
しかも三冠日に何合わす、
はい、そうですねパリッとも
う笑いすぎて涙出して笑いそうや、
しかも立ってるだけじゃなくて、
そう
僕のところまで来てミシンで作って
アピールする、ね、え、
冷や汗だからですよね
びっくりやったよね、
でもね、こんな風に困難をに負けな い、
いや本当そうよ ね、 ね、
いつも明るいパワーのある、こんなお母さんになりたいですよね、
今こそ ね、 ね、
こんな人になりたいなっていう理想のお母さん、だからこそ絵本作家として成功されている こ、ね、こんなお母さんだからこ そ、
こそ、
ね、成功されているんじゃないかなっていう、この長谷川さんのルーツを見るような作品ですよね、
原点というか ね、
ね、
うん、だから逆境こ そ、
はい、
その自分のパワフルさを育ててくれる、
そうです、
まさしくね、
もうその通りです ね、
ね、
そうです、う
今こそ皆さん
辛いことがあったからこそ成長できる、
うん、
からね、あの怪我の巧妙っていう言葉もあります。今急にね、9月から学校始まりますみたいな、ね、そんなことも急に、
ね、浮上しましたね、
はい、今書いて、でもそんな時だからこそできるんじゃないかって、ね、小池都知事が言ってらっしゃいましたね、
その発想は、ね、
そうですよね、
生まれてこないものこういうことが起こらない
か、今こんなことがあるからこそ、
うん、
もっと人生楽しめるんじゃないのって言ってる方もいらっしゃいますよね、
そうですよね、システムが変わっていくから、
そうですよね、うん、
もう元の世には戻らないです、
そうですね、多分ね、
う
ん、
それを受け入れましょう、
本当そうですよねだから今の間にパワーを貯めときましょうよ、
そうですよ、
っていうことですよね、だからみんな強くなって、
うん、
でこの今の逆境になる前よりもっと、
はい、もっとも
っと強い社会になってるんじゃないかなって、
う
ん
う
ん
う
ん、
新しい仕組みとか ね、
ね、
うん、生まれるので
思われますね、
思われますよ
ね、
そうですよ、そこに向かって行きましょう皆さん、
そうですね、そんな力を与えてくれる、でね、この長谷川さんご自身が、
はい、
あのこの作品に対してメッセージを送ってらっしゃる中に、
うん、
あ、こんなにパワフルなお母さんだったんですねってこの作品を読んで、みんなに言われるんですけど、
はい、
僕からすると、うんうん、おとなしいお母さんでしたって、
そうな ですか。
そうなん。でもいつも明るくて、はい、僕の味方になってくれるようなお母さんだったんですが、はい、そんなに肝っ玉母さんで、他の人から肝が座ってるね、すごいお母さんだねっていうような、うん、そんなお母さんではなかったんですっておっしゃるんですね。あ、それが本当なのかなって、うん、でもお母様はね、お父さんが小さい頃に亡くなって、ね、でもお母さんがうん、この細腕で、
う
ん、
お子さんをね、
育ててこられたので、決して豊かではなくて楽ではなかったかもしれないけれども、うん、そんなにガッツのあるお母さんっていうようなイメージじゃなかったんですって。
心の強さが
終わりだったのかしら、ね、きっとね、
ぶれない、はい、
うん、でもそういう風な生き方が、うん、急にパワフルになれないじゃない、
なれないです、
私なんかも
なれないですよ、
ガッツがあるもうね、誰がどう見てもっていう風にはなれないですけども、でもいつも思っていることがあれば、ね、うんうん、母は強しですよ ね、 ね、この長谷川さんとお姉ちゃんのことをとっても愛していらっしゃったので、うんうん、この子たちが幸せに暮らせるようにって思って自然にできたことが、このズボンを作
ったり、ね、
背広も作るし、なんかツルツルの生地でワイシャツの生地
も笑いますよね。
それつね、きっとね、あんまり汗吸いませんよね。でよしよ、
カバンに
ね、カバンにハートマークもついてるんですよね。
そうなんです、ハートマークは。
そうなんですよね。
お母さんつけたかったんよ。
ね、でもね、このお母さん多分そんなにおしゃれじゃないっていうのを言いたいんですけど、ユーモアが、ね、ある長谷川さんなので、うん、お母さんが一生懸命作ってくれたものちょっとずれてるっていうのをね。
でもね、ちゃんと使うんよ。
そうなんですよ。そうなんですよ、ね、
悪い予感がしながら、ね、
そうな、なのでこの一人称告白隊を読むときに、はいはい、めちゃめちゃ元気な男の子じゃなくって、どっちかっていうと従順な男の子かなと思って、そういう声を出したんですけども、お母さんこんなんややもう出かへんって言わないで、
うん、そうなの、一応持って行くね。悪い予感しながら。そして案の定ね、
そう、でもこのカバンを説明する、ちゃんと絵も描いてお母さんに説明してるんですよね。これならいけるんじゃないか、
刺繍なかったら全然いいやね。
そうなんです、すごくちゃんとできているんですけど、なんかでもいつもちょっとずれてるお母さんっていう残念感も持ちながら、うん、でもよかれとも愛情よね。でもそうなんですよ。でもね、それすごい、私の母親も、はい、そんな感じ、なんか作るの好きだったんですけど、何作ってもちょっと違うな、
ずれてるんやね、子供にしたら、ね、
お母さんおしゃれじゃないなと思いながら、でもお母さんにこう感触はぶつけるようなことはしないで、ね、とりあえず持っていって、で、どうや、可愛いって言われたやろという家に帰った母親に言われて、うーんってそんな言われて、
正直に言われへんねんね、
こんなもん絶対言われなくないだろうって思いながら、
お母さんにしたらいけてるんよ全部。
そうなんですよね。すごいよくできた。
そう、
いまだになんか作って、ね、くれるんですけど、うん、いやこれちょっと違うなって。
でもいまだに作
るのあるんですね。そう、作るのが好きで、社交的でないのでね、うちの母親は本当に、お友達もいないし、あんまり外へ出かけるのが好きじゃないんですけど、
物、
うんうん、
作りが好き
が好きなので、あまり需要のないものをね、ワンサが作ってくれるんですね。
で、
ああまたこんな来たぞと。だからね、この吉文さんの気持ちが痛いほど
分かる。痛いほど分かる。
そうなんです。今はね、大人になったからお母さんありがとうって嬉しいわとかって嘘つけるんですけど、まあ、子供の頃はね、あ、残念。
困惑
は。これ持っていかないといけないんかっていう。気持ちがもう痛いほど分かります、
ねね、もう本当にファウル、
ね、素敵ですよね、うんうん、この男の子も優しくて可愛いですね、
うん、ね、
はい、
親の愛と子の愛、
そうですね、お子さんのお母さんに対する愛情です ね、
はい、
ね、
本日は、
はい、
第32回の放送、はい、吉田恵美さんに、
はい、
お母ちゃんが作ったる、はい、お朗読いただきました。ブルーミングストーリーの世界をご一緒いただき
ありがとうございました。この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー。このお母ちゃんが作ったの絵本の表紙がね、
はい、
ミシンを
で、
ね、あの柱の隅から覗いて
心配そうにね
今回は大丈夫かなと思って
可愛いんですよね。お母ちゃんはすごいあの眉毛が上がってって、ね、あの一生懸命塗ってらっしゃるようなで、あのこの吉文くんが描いた絵を横に置いて、うん、それを、ね、そ見ながら、あのこのミシンもレトロな
ミシン、レトロ足踏みミシンじゃない、
そうですよ ね、 ね、足踏みですね、台の上に置いてあるミシンですよね、はい、こんなのよくご存知ですよ ね、
そう ね、
ね、私もあんまり覚えていないけども、確かにうちにあったのこれです。
ありましたよ ね、
ね、
昔はミシンが
そうです、主流です、 お手製のっていうのがもう主流でしたもん ね、 ね、既製品なかなか買えなかったんでしょうかね。
そうそう、だから子供服なんて昔はお母さんの、
ね、お母さんがね、
手作りで、
手作りでね、可愛いの作ったわって今でも言うんですけどいや決して可愛くないなと思いながら
お母さんのセンスでね、
そうですね、大迷惑でございました。
でも それってすごい愛情じゃないですか
そうですね、まあ、そのように感じて今はね思いますけど、その時はねなかなかそう受け入れられない、
子供の頃はね結構複雑やったんじゃないかな、
そうですね、
吉文くんも、
そうですね、参観日に来るお母さんの服装なんかもね私はとても、
ね
ね、とても暗い気持ちになりましたけど、
ね、子供の間で話題になるもんね、
おしゃれじゃないお母さん
ね、はい、でもそうやってまあ、まあ子供は親の愛情、良かれと思う愛情を受け取って育ってるわけよね。
そうですね、うん、でもあのこの吉文君のお母さんみたいに、ええ、いろんなものを全部自分が吸収して、
はい、
そしてこう跳ねのけるパワーも強い女性ですね、明るくて強い女性ですよね、
凛として、
こんな人になりたいなっていつも思います。
そうですね、うん、目指したい姿ですよ ね、
そうです、
ありようというか
理想のお母さんです、うん、
何があっても大丈夫よっていう、
そうです、
うん、
もうだって力もありますよ ね、
ね、
背広作って
そうそう
来て、
そのお父さん方の間の真ん中にど真ん中に陣取って、うん、得意
だってお家からそれ来て来られたんですよね、
そういうことよ、
そうですよね、
お父さんになりきって
でミシンで作って
得意げに机のとこまで来て
言う、きっとねこの吉部くんそんなにあのおとなしい子ですよね、きっとね、
おとなしい子です、
なのに声かけてミシンで作ってそれなかなか辛いと思うのにちょっと天然ですよね、
天然ですよ ね、 ね、またお友達の格好の話題になります ね、
それ ね、
ね、
それも素敵天然素敵ですね、
うん、いいですよ、
いっぱいいろんなことに気を使っちゃいけない、
あ、いけない、天然っていうのは、ね、もう何者も抵抗せずよね、
そうですね、
おー、こんなもんねって受け入れて、
受け入れ、そうですよね、天然っていうのは受け入れるっていうことですよね、
そうです、
あ、素敵です、
今こそ必要じゃないかな、
そうですね、もう素敵なお母さん、
はいね、目指したいところ、
目指したいです、はい、
ね、ユーモアのセンスの
抜群ですね、
今こそね、そうですね、は
い、そうですね、面白いことをいっぱい見つけないと、
そうい
っぱい面白いことありますよね、
す
家の中にも ね、
あります
、
はい、
ね、
笑いのエッセンスはいっぱいあるから
あります、
うん、そこに波長を合わせていきましょう、
そうです ね、
ね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
この番組のパーソナリティは
お話プレゼンターフリーアナウンサーの吉田恵美と、
あなたの無限の可能性を引き出すポテンシャルプロデューサー吉田ワンがお送りしました。次回もご一緒に言葉の宝箱ワクワクしながら覗いてみませんか。
ブルーミングストーリー、for the world we're gonna make.